天皇お父様、尊き皆をあがめ心から感謝します。2019年の第1回目の聖日礼拝を共に迎えることでき、また神様を称えることができる恵みを心から感謝いたします。この1年間もどうぞ私一人々のうちに、神様また教会のうちに、あなたの豊かな恵みと導きと祝福をもって、この年を私たちが歩むことができるように主を導いてください。そしてまたどうぞ今日もこの礼拝の真ん中にいてくださる神様ご自身を心からあがめ賛美することができることを感謝します。主イエスキリストの御名によって委ねてお祈りいたします。アメン。この間の元旦礼拝にお見えになかった皆さんにも含めて改めて新年おめでとうございますと申し上げたいと思います。おめでとうございます。それでは第1回目の今日のですねメッセージをしたいと思いますが、申命記の第1章、そこをお開きください。申命記第1章、じゃあ手付けでそこを読んでいただきますか。
申命記第1章1から
8節読みましたか。はい、どうもありがとうございました。向きを変えて出発せよというのはですね、多分40年の時に、創立40周年の時にもこの言葉を語ったと思いますが、今年改めてですね、60年という大変重要な節目の年を私たちは今年迎えております。まあ、そういうことでですね、改めてまたもう一度このところから60年を振り返りながら、この言葉を持って今年歩んでいきたいと思っています。この6節の中に向きを変えてという言葉がですね、私たちの神主はホレブで私たちに告げられた、あなた方は、この山に、十分に長くとどまっていたと、だからあなた方は向きを変えて出発しなさいと、この出発せという言葉がですね、新教約には4回ほど使われていますが、ここには2回ぐらい使われていますね。今日はそういうことで向きをどういうふうに変えていくかということから見ていきたいと思います。第二次大戦の時に有名なアメリカの牧師がですね、この読んだ詩があります。これはラインホールド・ニーバーという人の読んだ詩です。戦場の中で彼が読んだその詩がですね、大変有名で、よく引用されている詩ですけれども、その詩の中にですね、こういう詩があります。 神を変えることのできないものを受け入れる心の静かさを与えてください。神を変えることのできるものを変える勇気を心に与えてください。神を、そして変えることのできないものと変えることができるものを 見極める知恵を与えてください。という、まあそういう内容のですね。変えることのできるもの、できないもの、たとえできないとしたらば、それに、変える勇気を与えてくださいという、そういう内容の詩ですけれども。私たちは今年ですね、この中からご一緒に見ていきたいと思うんですけれども、どうしたら変えることができるかということを、それは神様の御言葉によって変えることができるということをですね、一緒に考えたいと思います。今日3つの挑戦というテーマ、副題つけてありますけれども、主要にそうなっていたでしょうか。まずこの第一番目に、この視野を広げると向きを変える。あなた方は向きを変えてという、この向きを変えるときに何が大事かというと、それは、その視野を広げていかないとですね、向きが変えることは大変難しいんですが、国家であっても、あるいはまた個人であってもですね、視野をこの広げていくかどうかということによって、その国も個人も変わってくると思います。日本が300年の間鎖国をした状態にですね、外に対してこの門を閉めた。それは、外に対してその門戸を閉めてしまうと、外の良いものも入ってこないという、まあそういう私たちは長い間ですね、300年この門戸を閉ざした時代がありました。あなた方は、長くこの山にとどまっていた。この六節の言葉ですね。ここは、とどまることのデメリット。そこにとどまり続けてどういうことがあるかというとですね、イスラエルの民は、異教の地に、そこに長いこととどまると、その異教の地の生き方とか、価値観とか人生観とか宗教観、そういうものが全部染まってくるんです。子育てをして、教育観もまたその地域のものに変えられていく。ですから、長くとどまっていると、今のままでいいのじゃないかという、それに満足をしてしまう。失敗せよと言われても、たやすくはい、わかりましたというわけにいかない。それがこの、長くとどまっている理由だと思います。この間の対談でですね、日本の若い経営者たち、その経営者たちがですね、彼は今のその古い時代の経営者はですね、時代の空気が読めないというようなことを言われて非難しておりました。そうすると、世界に取り残されてしまう。それは私たち人々にとっても言えることだと思いますが、伝道書の中にですね、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えようという言葉があります。若い時にあなたの作り主である神様を覚えなさい。若い時というのは心が柔軟さがあります。しかし、年を取るとともにですね、私たちのこの考え方というのがですね、これが、だんだん柔軟さを失ってくるんです。素直に御言葉を受けることができなくなってくる。まあ、頑固になってくると言えると思います。それは個人でもそうですが、イスラエルの民が長いことそこに留まっていると、そういうふうに、こう、変えることが難しいということが分かってくるんです。建築コンベンションは沖縄で今年も28回目でしょうか、行われるんですが、このイギリスで始まったこのコンベンションはですね、150年の歴史を、以上の歴史を持っている素晴らしいクリスチャンの集まりの団体ですが、そのケジックがですね、下流線をたどっている、だんだんだんだんとこの人数がね、減ってきているという。 それはどうしてかという、そのイギリスの慶塾の講師がですね、それは上乾きがなくなって御言葉に対する感動がなくなってくる、来ている。今からまた100年以上前にですね、イギリスのウェールズというところでリバイバルが起こりました。これは有名なリバイバルですね。人々が次から次へと教会にやってくる。そしてその集会が朝から夜まで続いていくような、24時間続くような、そういう集会もあったそうです。しかし今はどうなっているかというとですね、牧師を雇えるようなことができなくて、小さな教会ばっかりになってしまって、進学校の学生牧師が日曜日に来て礼拝をしているぐらい、それぐらいになっている。そしてそういう教会はですね、その教会の中の挨拶は、散会を、閉鎖を告げるというような、そういうものに変わってきているということです。こういうことにならないために、私たちはこのイスラエルの民だけです。今の教会の、世界の教会の歴史の中で、今、私は何をしなきゃいけないかというと、それは向きを変えていくということです。そしてもう一つ、このとどまるということ、向きを変えないでそのままとどまるということに対しても、聖書はそれは非常に重要視しておりますが、ヨハネの福音書の中で、私にとどまっていなさいという言葉が出てきます。短い15章の4節から7節まで7回そこにとどまれという言葉が出てくるんです。私にとどまっていなければ、あなた方は実を結ぶことができない。しっかり御言葉にとどまっていなさいという、このとどまることの重要性を教えています。だから、長いこととどまっていけないデメリットと、長くとどまっていることのメリットというのがあるということですね。この向きを変えてという言葉の中には、もう一つはこれは視野を広げていくということです。まあ、富山久蔵という人がですね、金の出身の富山久蔵が、彼の言った言葉に大変大きな影響を沖縄は受けたんです。どういう言葉かというと、皆さんも知っている通りですね、いざいかん、我らの家は五大衆という言葉を彼は語りました。私たちは世界の五大衆に渡って出ていく。我らの家は五大衆である。この小さな沖縄だけじゃないんだということを彼は言ってですね、この海外に出ていくことを彼は移民を推奨したわけです。で、ペルーではですね、日系人の約この 80% ぐらいが沖縄の人。アルゼンチンでも 70%、ブラジルで 15%、まあハワイでも 15% 以上。それだけのこの日系人が活躍しているのは、まさにその、富山久蔵が100年前に言った、いざいかん我らの家は五大衆というね、世界に出ていこうという視野を持ってそれをアピールした。アブラハムという人とロトという人の話が創世記の中に出てまいります。二人が同じところに住んでいると、そのいざこいが起こってくるので、そのアブラハムが、おじさんのアブラハムがロトに向かって、別れましょうと、あなたが右を選んだら私は左に行きます、優先権をロトに与えたんです。で、ロトは見たらですね、彼が選んだところはこの神様が裁かれる前だったので、非常にそこを栄えていた。ルトはそこを選んだんです。アブラハムはルトに優先権を渡して後でしまったなとこう思ったんですね。で、どうしてそう思ったかというと、彼はね、ルトと別れた時に自分の見たところの土地に目を伏せたと書いてあります。ああ、大変なところを私は選んでしまったと。そんなことを言わずに、年上の私がやればよかったとこう思ったんですね。その時神様はですね、そういう失望の中にあるところのアブラハムに向かって目を上げて、東西南北を見なさい。 アブラハムがその時選んだところの土地は不毛の地であった。可能性のないところであった。しかし、アブラハムは目を上げて、神様が東西南北、そこを見渡しなさいと言われて、そしてそれを彼は選んだ。後に、アブラハムの選んだところと、それからロトの選んだところは全く逆の環境になってくるんです。沖縄のケジクコンベンションで来たですね、説教者がロバート・カンビルト先生が、この神明期は、神明期に深く根を下ろしているものがある。三つある。それは、振り返ることと、主を見上げることと、前を見ること。これが神明期の中で非常に大事なことが書かれている。私が神明期を読むときですね、振り返るときに、振り返っていいけど、どういう意味でこの振り返るかということ。過去に振り回されて過去を見るという振り回さんじゃなくて、過去がどういうものであったかということを見ていく。そして死を見上げる、前を見る。これが神明期の大事なところだと、こういうふうに彼は語るわけです。この二番目、一章の六節の中に、あなた方は、私たちの死はホレブで私たちに告げられた。あなた方は、この山に十分とどまっていたと。十分にそこにとどまっていた。だから、出発しなさいって言葉が出てくるんです。出発しなさい。この出発せという言葉、新海共同訳にはですね、二回ぐらいしか出てこないんですが、三回しか出てこないんですが、新海共同訳聖書の中に四回出発せという言葉が出てくるんです。これ七節を見るとですね、あなた方の向きを変えて出発せよというのがあります。で、ここも行けとこうなっていますね。それから七節の後ろの方に、ユーラテ側にまで行け。それから八節は、あなた方はその地をあなた方の手に渡している。行け。という言葉で、行きなさい。これは、出発するということは、そこに居続けるのではなくて、たとえその居心地が今良くても、そこを立ち上がれということです。そこで家庭を築いて子供を産んで、友達がたくさんできてくると、とても良い居心地の良い場所になってくるんです。移住先は全くわからないし、新しい友達を作ることも難しい。それは東日本でですね、よくテレビで放送されるのを見るとですね、放射能で汚染された地域からね、全く別のところへ行かないといけない。その時の人たちの言葉は何かというと、誰も知らないところに、そこに移っていくところの、その人々の表情、言葉の中にですね、先に対する不安、その環境が本当に今まで馴染んできたところとは違うという、そういう不安がその顔に出てくるんです。聖書の中にこの、出エジプトの中に他のところもそうですけれども、神様がこのイスラエルの民をですね、導いていくところの土地はどういう土地かというと、父と水の流れている豊かなところでは、父と水の流れているところにあなた方を私は導くのであると。父と水の流れというのはそこ豊かであるということの象徴がこの言葉になっているんですね。そういう時にあなた方を連れていくのだ。だから、向きを変えて行きなさいというその行く、あなた方の行き先はそういう素晴らしいところですよということをですね、神様はそのことを伝えているわけです。で、このもう一つこの行くという出発せという言葉の中にはですね、それは実際に行動して、その約束の地に行きなさいということと同時に、それはもう一つは、この体験するということです。イスラエルの民が主の声に従わずにそこに居続けたならば、彼らはこの素晴らしい約束の地に導かれることはなかったと思います。また神様の偉大さというものを彼らは経験することもできなかったでしょう。信仰の力という喜びは経験して初めて分かってくるものです。出発をして、行動して初めて神様の恵みというものが分かってくるんです。イスラエルの民はですね、それは律法というものを繰り返し繰り返し教えられたんです。だからこう、神明期という言葉はですね、 新というのは再びというそういう意味があって、二度目の立法というのはこの新明記ですね。だから彼は何回も何回もこの立法というものを教えられた。どう生きたらいいのかというその生き方についても立法を通して教えられた。しかし、そういうふうに教えられても体験しなければ、神様の言葉に従って彼が移動して、そしてそこで素晴らしい体験をしたということがなかったらですね、今のところにいることの方がはるかに良いとこう思うんです。パウロはエペソの手紙の中でキリストの愛の広さ深さがどんなものであるかをあなた方が知るに至るようにという言葉が書いてありますが、知るということは、それは体験していくということなんです。経験するということなんです。キリスト伝道会の数年前の講師がですね、今別の大学に移ったんですが、東京神学大学という進学校がありますが、そこのですね、講師であった教授であった先生のお話です。それはどういう話かというと、そのこの大学にですね、学生の時にその友人がアルバイトをしていたそうですが、そのアルバイトはですね、漬物を売るというアルバイトだったそうです。で、その友人がちょうどその日はできなかったんで、代わりに買われて行って、その公園でですね、その漬物を売るんですが、午前中買って何にも売れなかった。と、隣の人を見ると、おじさんがですね、おじさんのその漬物はよく売れるんだそうです。で、どうしたかなと思って、そのおじさんに聞いたそうです。私の売れないんですが、どうしたんでしょうかって言ったら、そのおじさんが言うにですね、あなたはその漬物を食べたことがありますか？自分で食べてなかったら売れないんです。そう言われて、このバイトのですね、アルバイトを頼まれた学生はですね、その漬物を食べたそうです。美味しかった。そしたらは、午後からですね、それが売れるようになった。自分が食べて初めて美味しかったってことが分かって初めて人に紹介して、そこに、その力っていうのが出てくるんです。私たちの信仰というのもまさに、イスラエルの民がですね、行けと言ったときに、そのところに行って実際にそれを行動しなかったらば、彼は神様の技を見ることはできなかった。だから、その実践するということが、いかに体験するということがいかに大切なのか。日本の教会は、ある本によるとですね、伝道が実を結んでない。150年経っても日本の教会はなかなかその前進しないと。なぜか。まあ、この間のテレビ見てもですね、本当にこの出てくるのは神社参拝のね、様子っていうのが出てくるんです。山の上まで神社がある。で、人々はそういうところを参拝する。大変その力のあるというかね、この日本の宣教の大きな、これはブレーキになっているとこう思います。そこに行って、5円、10円、100円の献金をして、1年間お願いしますと、この祈りをする。そしてまた、神社、寺の、掛け持ちをするような、そういう祈りをする。まあ、本当にそれを見てるとね、大変日本の伝道の難しさの一端がそこにあるような気もするんです。それだけじゃないと思いますね。もう一つはですね、日本の教会はキリストの心を実践する教会ではない、キリストの心を神学する教会になってしまった。教会は神学する、教えること、知的に学ぶことはしてきたけれども、キリストを知るという体験が、それが弱いのじゃないかという、そういう、この日本の教会がなぜ成長しないかということを研究した5人の牧師たちのそのレポートがまとまっているのを見たんですけれども、御言葉を実践しない。イスラエルのためにあなた方は長くそこに留まっていた、そこを向きを変えて出て行きなさいと言われた。だから私が御言葉を読むということはですね、それは御言葉に実際に適応する、実践をして初めてその御言葉というのは生きてくるんです。だから礼拝で御 メッセージを聞いてそれを祈祷会で分かち合うするのは、私はこういうふうに御言葉を聞いてこういうふうに実践しましたというところまで行って初めてその御言葉の分かち合いの意味が生まれてくるんです。信仰というのは実践されたときに大きな力となる。一人の、山田春夫という先生のですね、前にも紹介したことあるんですが、中国の熱火宣教に行かれたこの先生です。中国の熱火で伝道された、それが今その熱火にですね、リバイバルが起こっているということが言われています。この日本から行かれた宣教師たちがそこで熱火というところでですね、伝道された、その一人の先生が山田春夫という先生です。この方がですね、ある教会に赴任して、そしてそこ赴任したところの教会にですね、大変この心を痛めていた信徒がいたというんです。どういう信徒かというと、この方はですね、東大の法学科を、法学部を卒業した人だったそうです。この方はですね、その警察署長も親しくしておられて、警察署長にも何々君と呼んだり、総理大臣になった吉田君とか鳩山君と言えるような、それぐらいのまあ実力のある人だったそうですね。この人は教会に来て周りの人にとって大きなつまずきの岩であったというんです。傲慢そのもので、でした。若き日の婦人牧師である私は教会に着任早々大いに悩まされた。礼拝の時に説教していて、その人の態度を見ると言葉に詰まることがあったと。まあ見言葉をね、真剣に聞かないで、他のことを考えているようなですね、そういう態度をしているんです。で、この人できるだけこの見ないように説教したというんです。ある日その人のために祈りました。何とかして聖霊がその人の心を砕いてくださるように念願しながらその人のお家を訪問したそうです。主を助けてくださいと心の中祈りながらその人の家に行ったそうです。そして家に行ったらですね、この方が、山田先生は私から見れば 娘っ子くらいなもんですよと、まあ、初めからそういうことを言われたんですね。相変わらず尊大な態度です。ところが不思議なことに、私の満州時代の証をしたらですね、生ける主の働きに助けを受けて話している間に、その方が座り直してね、神妙な姿勢で私の話を聞いていたと。社会的な地位とかそういうものを持っているその人でもですね、たとえそういう人であっても、神様の御言葉の前にはね、神様の御言葉の前に、生きてきた人の前では、この人は自分自身の傲慢が示されて、傲慢なしもべを許してください。あなたは実に神様に愛され立てられたことがよくわかりました。あなたはキリストに生涯も命もかけて捧げられたことがわかりました。とこう言って、そこで謝ったそうです。どんな有名な人が、であろうと、神様の御言葉の前にその人が傲慢であり続けることはできない。で、そこを彼女、その人はですね、このバスに、この帰るとバス停まで送っていただいて、バスの運転手にお金を渡して、大きな声で、この方をよろしくお願いします。この方はたっとい神様のしもべですと叫ぶように言いました。バスの中の人々は異様な顔つきで私を見つめました。恥ずかしい一幕でした。それからこの人の信仰の姿勢が変わっていった。たとえ子供であろうと、女性であろうと、男性であろうと、神様の御言葉に生きるということは、それは大きな力となっていくんだということが分かります。この世のどんな哲学も、どんな思想よりも神様の御言葉に生きて変えられていく体験ということが、それが大きな証となっていくんです。最後にこの 新明記の中をですね、その向きを変えていくということについて、見よ、八節、私はその血をあなた方の手に渡している。行け、その血を所有せよ。これは主があなた方の父祖アブラハム、イサク、ヤコブに対して彼らとその後の子孫に与えると誓った地である。ここにその地を所有せよとあります。ここはですね、所有性ということは自己の確立をしなさいというふうに私は読み取ることができると思います。都市というものは人間が生きていく中でね、大事なものです。土地を買って家を建てる、あるいはまたアパートに住んでいても、その土地がなければ私は空襲に住むことはできないのです。イスラエルの民というのはですね、神様が約束された地に導く歩みを今しているんです。400年の間このエジプトの奴隷となって生活をし、それから彼らが叫んで、神様どうぞ私たちを助けてくださいと言って、モーセを通してこのイスラエルの民はこの導かれていくんですね。そして40年のですね、アランの旅をするんです。エジプトから最も行きやすいところの道には、2週間ぐらいでこのペリシテ人の土地を通ると行けるところをですね、40年かかったんです。その40年の間に彼は試練を受けたり、またアラノの訓練を受けたりしたわけですけれども、そこの土地を所有しよう。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよと。神様があのイスラエルをですね、土地をあなた方に与えると約束された土地です。しかしこのイスラエルの民はですね、神様に対して本当に聖書を読んでくると、いかに不信仰で、いかに神様の素晴らしい恵みを見ながら彼らが不信仰であったかというのが分かるんです。そのために神様はですね、彼らを400年の間エジプトで奴隷とされ、それから40年の砂漠の旅をして、それだけ終わらなかった新明記の28章64節。じゃあそこも手続きで読んでくれる。新明記28章64節。28章64節。はい。はい、そしてあと30章の4節。はい。はい、この2つの言葉が出ました。1つはこの26章の中、28章の中では、あなた方を世界中に散らすという、この神様の予言の言葉です。そしてまたもう一つは、あなた方を世界中から集めるという、再び集めるという、この二つのことが、1948年にイスラエルの建国したときにそれが成就したんです。2000年の間、自分の国を捨てた、あるいは国から散らされた民が、再び歴史上にそこに集まることは世界イスラエル以外になかったんです。なぜそうなったかというと、それは神様のご計画があったからですね。出て行けとか勝ち取れというその言葉の中には、それはそういう神様のご計画があったということを私は知るんです。土地を所有しえというのは私たちの信仰に対する土地です。イスラエルの人にとって約束の地というものは、それは彼らのそこに信仰を築いていくところの大事な土地なんです。 ガンタレヘアで言いましたようにですね、イスラエルは世界中に散らされて、あの第二次大戦の時ですね、ユダヤ人が何百万というこのユダヤ人が殺された時に彼は思ったんです。なぜ私たちはこうなったか。それは土地がなかったから。本当に住むべきところがなかったゆえにこうなった。だから私は土地を持とうという思いが与えられたんです。その時に各国から、アフリカからもアルゼンチンからも各国から、どうぞイスラエルの皆さんがおいでくださいと誘いがあったんですが、それは神様のご計画ではなかったんです。土地というものは、イスラエルにとって土地というものは、これは他の民族とは違うところの土地なんです。そこで彼らは信仰をつないで、世界に、またイスラエルが世界に散らされていくという、今、イスラエルはかつてキリスト教に対して大変反対していた、そのイスラエルの中にですね、ユダヤ人たちが改宗をしてクリスチャンになっている方々が増えてきている。これもまた、彼は散らされて集められて、またもう一回世界中に散らされていくという神様の予言の言葉の通り今進んでいるんです。だから私にとって土地を所有するということは、それはしっかりと自分の信仰の領域というものをちゃんと守るということは、土地を所有性という言葉につながるんです。榎本康郎という先生の書いた本の中にですね、ある青年のことが書いてありますが、その青年はですね、教会に非常に熱心に通っていたそうです。ところがある時ですね、この上司の人から、君が教会に行っている間にね、他の人たちは一生懸命にこの上司たちと付き合ってゴルフに行って、そして皆さんから期待されている。そういう言葉をかけられたそうです。君が教会に行っている間に他の友達はゴルフで付き合っている。その言葉を聞いて、この青年はですね、それから教会に行かなくなったそうです。自分の信仰という土地を失ったらば、それはそこから抜け出ることは難しくなってくる。だから土地を所有するということは、私にとって信仰という土地を失わせてはいけないということだ。それは死守しなければいけない。この最後にですね、ある神学者が、クリスマスはイエス様が教頭法を築いたという、まあ、あまり聞かない言葉だと思いますが、教頭法というのは、それは陣地とか足がかりとか、そういう言葉ですね。そのイエス様が教頭法をこの地上に作るためにこの地上に来たんだ。悪魔にこの地上の人々を支配されないために、イエス・キリストはクリストマスとなってこの地上に教頭を、この陣地を作られた。だから私たちはこの陣地があることによってですね、その神様はそこにいてくださることをしっかり確認できるんです。日本がそのアメリカに負けて戦争の時ですね、いきなり東京に攻めたわけじゃないんです。それは日本がかつて南方諸国に持っていたその小さな島々の基地をですね、一つ一つ叩いて、そこからこの教頭法を作って、そしてまあ沖縄基地を作って、それから飛行機を飛ばしていくという、そういう教頭法を作るということはですね、それは戦いしていく中で大事な場所であるということです。ここが破られたらば立ち行かない。イエス様はこの地上にクリスマスになってきてくださったということは、私たちが生まれることのないところの教頭を作るために来られた。だからヨハネの福音書の中や十四章の中にはですね、あなた方は心を騒がせないがよい、神を信じ、私を信じなさいと言われてですね、で、その私はあなた方のために住まいを準備するために行くのである。だから準備ができてあなた方を迎えるという、イエス様は私たちを天に導くための教徒符を作るためにこの地上に来られた。そのために大事なことは、どうぞ今日のこの最後に、申命記の一章私たちの神主はホリブで私たちに告げられた、あなた方はこの山に十分長くとどまっていた。長いこととどまっていた。長くとどまっているその地域の影響とか さまざまな価値観とか宗教をそのとどまっている間に受けた。あなた方は向きを変えて出発しなさい。今までの考え方、今までの長いこととどまっていた地域におけるその人間の生き方などを、それを全部捨てて全く向きを変えて出発しなさい。八節は、見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよと。行きなさい。そして所有しなさい。行かないと取ることはできない。行動しなければ取ることはできない。今年は私たちはこの向きを変えて出発するというか、行動していく。何かに行動していく。そういう一年でありたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、2019年の最初の聖日の礼拝を、新明記を通して私たちは向きを変えて出発せよというこの御言葉を持ってこの一年を始めました。私の向きを変えるところは何だろうか。今までの生活、2018年までの生活じゃなくて、そこから新しい、また神様の祝福の方向の向きを変えていくことができるように導いてください。それは些細な小さなことであっても、その向きを変えて土地を所有するところまで私が導かれることができるように、そして何よりも御言葉を本当に体験していくことができる一年としてください。それが私たちの信仰の喜びを受ける大きな力となっていくことを思います。神様、人々の生活のうちに、信仰のうちに、また健康のうちにも、一切のことのうちに神様の豊かな祝福があることを信じ、皆によって祈ります。